教会歴による一年の新しい人巡りが今日から始まりました。このクリスマスまでの4週間という対抗節、アドベントの時は神が作られた人間の堕落と神の救済への待望の時を表す時であります。それは旧約聖書の時代が、歴史が重ね合わせられております。この4週間という短い期間に全てを網羅することは到底できませんが、教会歴によって選ばれた聖書の御言葉を通して、多少飛び飛びではありますが順に追っていきたいと思います。さて、今日はイザヤ書第2章の冒頭の御言葉と、ヨハネによる福音書の有名な私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない、というこの御言葉であります。イザヤ書2章の言葉を中心に、最終的に神のもとへ立ち返る道をいかに見出すのかをめぐって聞いていきたいと思います。イザヤ書第2章のこの御言葉は、イザヤ書という大変大きな預言書の冒頭部分に置かれていますが、実はこのイザヤ書という大変大きなこの預言書は、単純に時系列に言葉がまとめられているのではないのです。聖書全体もそうだと言ってよいでしょう。まるでビデオカメラでことの次第を最初からずっと録画していって、それを全部言葉に起こして残したのが聖書かって、全く違います。時に私どもが一体これはどういう意味なのだろうかと躊躇するような、あっちこっちの時代の言葉の断片が編集されて組まれているのです。時にその脈略が十分に理解しがたい場面さえ出てまいります。今日のイザヤ書2章の1節から5節の言葉も、実は預言書の冒頭に置かれていながら、内容としてはイザヤ書の活動の末期の終わりの時の言葉であろうと見られているのです。ではどうしてそのような終わりの方の言葉、予言の言葉がこのように冒頭に入れられてきたのかということであります。それはこのイザヤ書という予言書の編集していく段階で、絶望的な当時の南ユダ王国とエルサレムの状況がある中で、厳しい神の裁きとしての試練が予告されるのですが、その彼方に神の贖いの技によるエルサレムの復興という希望があるのだ、そう伝えようとしている、そう見られます。絶望的な裁きばかりを伝えるのではなくて、その裁きの中で真実に悔い改めるならば、その先になお希望の光があるのだ、すべて神が共におられるのだから自分たちは大丈夫だ という甘えた、そして神に対する不誠実な楽観的希望が当時エルサレムに蔓延してました。ソロモンが建てた立派な神殿をみんな見上げて、我らが神殿、我らが神殿、我らが神殿と言って、まるで万歳三唱するかのようにそれを唱え、自分たちにはこの立派な神殿に住みたもう神がついておられるのだ。我らは気高き先民であると。そういうプライドと楽観的な希望を持っていました。しかしそこには大変な偽善と欺瞞が秘められていたのです。預言者イザヤはそのことを厳しく暴き、指摘し、非難して、いくら表面的にお体裁よく、いかにも信仰深い装いを持っていても、神はその内実を見抜き、これに対する裁きとして滅亡に向かわせるのだ。大変厳しい予言の言葉をイザヤは告げていくのです。しかし、その厳しさと見事なコントラストを成していくのが今日の希望の言葉なのです。預言者イザヤは紀元前700年代に活躍した預言者ですが、当時は分裂して親しくたった北王国イスラエルとともに、南王国ユダはともに一時的な平和と繁栄を享受している時代でありました。まるでつい最近私どもの日本のあの80年代から90年代の頭にかけてのバブルと呼ばれた時代にそっくりだと言ってよいかもしれません。大変な繁栄がそこに与えられていました。しかしやはりその繁栄の陰では権力ある者や富める者が貧しい者や弱い者たちから不法で無慈悲な搾取を行い、立法の定める神の御旨に従う社会とは到底言えないありさまでした。お金に困っている人を靴一足の値段で奴隷として売り払って、あるいは買い取っていく。商売をするときのこの小麦を測るこのマス、このマスを日本でもやったでしょう。底上げするわけです。いろんな食べ物や金や銀やいろんなものを測る測りの分度、その重りを重さを変えていってしまう。平気でそのような不正行為が行われていく。どんなに飛ぶように物が売れようとも、どんなに立派な建物が次々と建てられ、いかにも繁栄しているように見えようとも、しかしその一枚皮を剥いで下を見てみるならば、そのような不正な行為や、あるいは無慈悲な搾取が行われていたのが現実でありました。それは明らかに神の裁きの対象となるべき状況だったのです。そしてついにその裁きが実行されようとしていました。それはニネベを都とするアッシリア帝国の台頭でありました。私たちが世界史でほんの一瞬学ぶアッシリア帝国という古代オリエント世界の大帝国、いわば帝国とも呼ぶべき大きな力ある国としての最初の国と言ってよいのかもしれませんが、このアッシリア帝国が強力な軍事力によって 当時のオリエント世界の全面的支配を確立しようとしてきていました。アッシリアの最終目的はエジプトでした。東のチグリス・ユフラテス川沿いの地域から西へ向かってエジプトへ向かおうとするときに、私たちは中学校の社会科でいつも勉強します。古代オリエント世界というのは、肥沃な三日月地帯と、まず暗記させられました。肥沃な三日月地帯。肥沃というのは、土地の豊かな、作物が豊かに実る土地柄、地域ですね。それが古代オリエント世界は、肥沃な三日月地帯と。その三日月は横向きではありません。下向きの三日月です。皆様からすればこちら側が東のチグリス・ユーフラテス川沿いのオリエント世界。そして今のシリアからトルコあたりまでかかる北で、そしてパレスチナを過ぎてエジプトがこっちにあるんです。なぜ真ん中が抜けるか。アラビア砂漠があるからです。とてもとても古代、まっすぐ東から西へなど行けません。この肥沃な三日月地帯、アッシリア帝国はこの東から一旦北上し、そして西へと向かい、そして南下して、最終目的はあのナイル川によって常に豊かな水を与えられ、たくさんの穀物を生産するエジプトが最終目標だったんです。エジプトに行くまでには、その手前にここ聖書の地域であるパレスチナと言われるごく狭い陸橋のような地域を通らねばなりません。西は地中海、東はアラビア砂漠に挟まれたこのごく狭いパレスチナと言われる地域は、まさに北のシリア地方から南のエジプトとの間の陸の橋のような陸橋のような地理的条件を持っていました。アッシリア帝国の圧倒的な軍事力の前に、このパレスチナにある小さな国々は同盟を結んでこれに対抗しようとします。しかし残念ながら足並みが揃いません。その足並みを揃えない国がこの南ユダ王国だったんです。彼らはその同盟という企てに乗ろうとしなかった。なぜだろうか。おそらくはその前に経験しているこのバブルとも言えるような繁栄からまだ目が覚めていない、傲慢になっていたのです。支配階級の者たちは貧しい人々を抑圧し、贅沢な生活をして、そして他方では壮麗なエルサレム神殿で多くの生贄を捧げて盛大な礼拝をし、いかにも宗教的にも神に従うものであることを誇示してました。この傲慢と体裁の良い神への背きが、近隣諸国が極めて現実的にリアリティを持って危機感を募らせて、なんとか同盟してあのアッシリアに対抗しようと言ってるのに、それを無下に断った。近隣諸国はもはや猶予ないとして、もう力でこの南王国を同盟に引き入れようとしてエルサレムを包囲した。すると悪循環はどんどん広がっていったんです。この南王国ユダの人たちは、自分たちは神の民だ、神に選ばれた民だと自負して、そう吹聴しておきながら、いざこの危機に直面すると、その神に頼るどころかどこに行ったか、なんと、 その脅威の主であるアッシリアに助けを求めに行ってしまったわけです。かえってアッシリアを呼び込むことになったわけです。バカなことをと、まあ、後での人が見れば思います。このような傲慢と欺瞞に満ちた南王国の指導者たちに対して、イザヤは厳しい神の裁きを予言して、悔い改めて神に立ち返るように、アッシリアなんぞに頼むのでもなく、あるいは実はもう一つ南のエジプトも頼みの綱でもありました。エジプトに頼むのでもなく、誠の神に頼むべしと呼びかけるのでした。預言者イザヤの呼びかけにも虚しく、結果はお察しの通り、イザヤの言葉に耳を傾ける者などろくにおりませんでした。そして預言された通りの厳しい神の裁きがアッシリア帝国の怒涛のごとき侵略という形で、この狭い立教のようなパレスチナ各地の小さな国々を次々と滅ぼしていったのです。兄弟の国である北王国も一気にこのアッシリア帝国に滅ぼされました。南王国のユダは一時期ヒゼキヤ王という良い王が出てきてわずかに良くなるのですが、残念ながらごく一時的なものでした。その後はこのアッシリア帝国の属国として重い貢ぎ物を提供しなければならず、苦しみあえぐことになりました。もうそこに希望も光も見出すことなどできません。バブルのような繁栄の絶頂から国が滅びるかどうかのどん底にまで落ちていくこの一連の時代をイザヤ書という預言書は語っております。その冒頭にある今日の御言葉はおそらく誰も何も分かっていないこの当初において、きちんと悔い改めるならば神は希望の明日を備えてくださっているのだということを伝えようとしているのだと言えます。改めてその希望とは、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。この主の神殿の山とは都エルサレムのことです。近隣諸国の軍に、そしてアッシリア帝国の大軍にエルサレムの都は蹂躙され、癒しめられ、貶められていきますが、しかし終わりの日に、他の国々の都として、他の山々に遥かに勝る頭として、その上に立ち、高くそびえることになるのだ。エルサレムの復興と繁栄の回復が告げられています。そして、国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている、主の山に登り、ヤコブの家に行こう、神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。長い歴史を見ますと、アッシリア帝国の隆盛と衰退という、大きな世界史のうねりの中で、それさえも御手の中に収めておられる、より大きな普遍的な支配が、ヤコブの神、イスラエルの神にあると、世の諸々の民は知ることとなり、その都、エルサレムに集結していく。神の家に行こう。神に立ち返ろう。その神に立ち返る道を示され、その道を歩んでいこうというというのです。それは戦いではなく、和解と 平和の道。剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。もはや国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。神に立ち返る道、それは平和の道、それは主の光の道。これらの終わりの日の予言の言葉はどのように実現したのでしょうか。この後の南王国の歴史を見ていきますと、その道と言われるものを見出すことはできません。本当に一時的にヨシア王という稀に見る良い王様が現れるのですけれども、しかしそれもあっけなく短い期間で中途挫折していってしまいます。そしてそこからまるで崖を転がり落ちるようにして王国滅亡へと向かっていってしまいました。実は今日のイザヤ書2章の少し前に、1章27節にこう言われています。シオンは裁きを通して贖われ、悔い改める者は恵みの御業によって贖われると。シオンとは都エルサレムの立っている丘のことです。傲慢に背くイスラエルに対する厳しい神の裁きがなされるが、それはイスラエルを滅ぼすためのものではなかった。それは悔い改めて神の贖いに預かる、すなわち許しに預かるためのものであったというのです。つまりイスラエルの背きと罪に対して神はその本性としての義をもって厳しくこれを裁くが、しかし同時に愛の神として、この愚かで罪深い民を救うべく贖いの技をなさる。裁きと贖い、神の義と神の愛、こうするようにその二つが一つとなって与えられてくるというのです。相反するようなこの逆説的な事態が完璧に実現する。神は義を貫き、なおかつ愛を施す。話が少し飛ぶようですが、このことを見事に歌い上げている賛美歌があります。今日ちょっと その賛美歌を選んでおりませんけれども、その賛美歌は262番です。262番。その歌詞はこうなっています。一節。十字架のもとぞ、意と安けき。神の義と愛の会えるところ。嵐吹く時の岩尾の影。荒れ野の中なる我が隠れが。二節。十字架の上に我は仰ぐ。我がために悩める神の御子を。胎にも尊き神の愛よ。そこにも知られぬ人の罪よ。三節。十字架の陰に我は立ちて、御顔の光を絶えず求め。この世の者皆来うる時も、くすしく輝くその光を。特に一節の神の義と愛の会えるところ、預言者イザヤが預言した神の裁きと贖いが実現するそのところと言えるでしょう。それは都エルサレムにおいてである。だからそこが高く上げられる。世界中の人々がそこを神の家として集まってくる。預言者イザヤが預言した言葉が成就実現するのはまさしく御子イエス・キリストによってであった。 都エルサレムが高くそびえる。それはその都の繁栄によるものではありません。その特別な地位や地理的な場所に価値があるのでもありません。都エルサレムが高くそびえ、そして国々がこぞって大河のようにそこに向かい、神の家に行こうというのは、神の義と神の愛という、この逆説的な真理が実現されるイエス・キリストの十字架と復活の場所がエルサレムであるからに他ならないのです。しつこいようですけども、神の義が貫徹され、かつ贖いの御業が全くものとして実行されるのがエルサレム。それがなされるのが主イエス・キリスト。そこに神の家へ帰る道が開かれるのです。そこに平和の道が開かれる。光の中を歩みが与えられる。預言者イザヤの預言の言葉が、誠に成就するのは、主イエス・キリストのこの十字架と復活においてでありました。神の義と愛のあえるところ、それは都エルサレムという特定の場所にあるのではなく、そこを目指し、そこで贖いの御業を成し遂げる主イエス、そのお方にありました。私たちは21世紀の極東アジアの小さな国の片隅で、細々と生きている民です。科学は発達し、その倫理的な基準もぶれ、経済は世界的なグローバル化しながらも混迷の一途をたどり、政治は正義と公平を貫く政治哲学を持ち得ずに迷走し、インターネットによる情報交流の輪が世界観を大きく転換させています。この混乱、混迷、カオスとも呼べる混沌とした時代状況の中で、現代の私たちが自分自身の存在を真面目に問い、自分が存在している根本原因や、生きる意味や、目的を追い求めていこうとするときに、聖書は、あなたにはあなたの作り主、あなたの存在の根本原因である神に立ち返る道が、実は備えられてあるのだという。私たちはがむしゃらに、自分の力で道を切り開いていこうとしても、やはり迷うばかりであります。地図もなければ、羅針盤もありません。北極星を見ようにも空は曇っていくばかり、霧が立ち込めるばかり。人生の GPS となる衛星もありません。またまた飛躍するようですが、私が子供の頃過ごした南アメリカのボリビアのジャングルの中をさまようときに、きっとこっちが出口だろうと思って、まっすぐ進んでいるつもりであったのに、実は同じところをぐるぐるぐるぐると回っていたという現実がありました。座標軸、人生とか世界観というものを本当に見定めていく座標軸、あるいは基本軸を持たない人間が、 根本的存在理由や存在意義や目的を見出す道を自分で切り開いて作り出していくことなどできないということ、私たちは人間の歴史から学ぶことができるのではないでしょうか。小さな私自身の個人的な体験などは取るに足りません。それよりももっと良い説得的な材料があります。それは私たちの歴史です。この歴史を振り返っていく中で、何がそこに見えるかといえば、自分自身の存在意義や目的や根本原因について、世界のそのありよう、どこに向かうべきか、そのことを本当に懸命に真面目に一生懸命探求した人々がいながら、基本軸、座標軸を持っていない中で、誠に残念であるが、それは迷走し、あるいは同じところをぐるぐると回るという結果がいくつも出てきているのではないだろうか。今ここでそれらをつまびらかに確認していくことはできませんが、そのような私たちに、まるで頭上から降ってくるような、あのマリアに突然御使いが現れ、あのヨセフに夢の中に突然天使が現れて告げられるように、我々にも頭上から降ってくるような、突然出会う神の御使いとの出会いのような超越的な神の介入が私たちの人生にあって、そこでこの神の言葉を聞かされ、神に出会う。そしてそこに神御自ら何をおっしゃるかというと、お前のために道を備えているのだと、そう告げてくる。神の御子イエス・キリストが人として世に送られ、我は道なりと言われる。それは十字架にかけられるときに、おそらく地面に置かれた十字架の上に主イエスの体が横たえられ、手足が押さえつけられ、そこに釘が打たれてゆく。そしてその十字架は穴が開けられ、立てられるべきその穴にストンと落とされ、垂直に縦に上げられていくものであったでしょう。主が十字架の上に掲げられるその前には、おそらく十字架に身を横たえて釘打たれています。それはまさしく、傲慢と不尊との罪の塊である我らのために、滅びの道しかない私どものために、自ら身を横たえ、命の道、光の道、そして神の家に立ち返る道となってくださった出来事、そう言えるのではないでしょうか。大公説第一主日のこの時に、預言者イザヤが預言した言葉を深く胸に刻みつつ、私どもも共に言いましょう。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。そして、主の光の中を歩もう。